今日からメッセージの新しいシリーズが始まります。2,3 週間ぐらいのシリーズで短くなりますが、まず最初に鍵となる聖書の箇所を読んでお祈りしたいと思います。鍵となる聖書の箇所は聖書のヘブル人への手紙の4章の16節です。一緒に読みましょう。日本語で読みたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の16節です。一緒に読んでください。はい。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。一緒に読んでくれてありがとうございます。嬉しいです、皆さんの声が聞けると。はい。また別の訳で、同じ聖書の箇所を読んでみたいと思います。小訳聖書というのかな、はい、という訳ですね、これ、はい。じゃあ日本語で一緒に読みましょう。はい。ですから私たちは恐れることなく自信を持って大胆に恵みの御座に値しない私たち罪人への神の公義の御座に近づき、はい、じゃあ日本語次です。はい。私たちの失敗への憐れみを受け、あらゆる必要に対する折にかなった助けへの適切な助け、時期にかなった助け、私たちがそれを必要としているときにちょうどやってくる恵みを見つけましょう。アーメン。
Amen. Can you pray?Why I change my batteries?
天のお父様、お祈りします。天のお父様、今日のこの日をありがとうございます。本当に私たちはこうして神の家族としてこの場にもう一度集まれたことを感謝します。今からあなたが私たちそれぞれ一人一人に持っていらっしゃる言葉を聞きますから、私たちそれぞれが心を開いてあなたからの言葉を自分のものとして受けることができますように、主よ、どうぞ私たちの耳を、私たちの心を開いてください。そして今日聞いた言葉をただ聞くだけではなく、この場所を出るときから日々の生活に生かすことができるように、主よ、どうぞあなたの助けがください、あなたの助けをください、あなたの恵みがありますように、今お祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Okay. So today's title is Managing Stress in Times of Crisis.
今日のメッセージのタイトルは危機の時のストレスをうまく扱う。
1 Peter 5:7 tells us to cast your anxiety, all your anxiety on him, for he cares for you.
聖書のペテロの手紙第一というところで、ところはこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。
Anyone ever have anxiety?
皆さん思い煩い持ったことありますか？
Jesus tells us to cast all our anxiety upon Him, for He cares for us.
イエス様はそのような私たちにこう言っています。あなた方の思い煩いを一切全部ってことですね。全部イエス様に委ねてくださいと。
But here's what this verse means. You could say it in this way.
そして今読んだ聖書の箇所はこのように解釈することができます。
It says, cast all your stresses, your fear, your frustrations.Whatever emotional tension or fatigue you have on Jesus, for He cares for you. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully.
あなた方のストレス、恐れ、失望、どのような 感情的な緊張や疲労感もイエス様に委ねなさい。主があなた方を愛情を持って世話し、見守りながら面倒を見てくださるからです。
Amen. So we're going to talk about, we all face stress in life,
right? 私たちは人生の中でみんなストレスに直面しますね。
So we're going to learn how God wants us to manage stress in our lives.
そのストレスを私たちが人生でどのようにうまく扱っていったらいいかということをメッセージの中で語りたいと思います。
So let's first try to define what stress is.
ではまず最初にストレスって何でしょうか。ストレスの定義づけをしてみましょう。
Stress is a mental and emotional strain characterized by physical and mental fatigue.
ストレスとは肉体的精神的な疲労を特徴とする精神的で感情的な緊張である。
It's emotional tension.
それは感情的な緊張なんですね。
Emotional tension that results from adverse or demanding circumstances.
その感情的な緊張感、そういうのがやってくるのは私たちにですね、不利なまた厳しい状況がやってくるときに起こります。
And stress is usually a condition that happens to a person when they're thinking about a situation in a negative way.
そしてある状況をネガティブに否定的に考えてしまうときに、そのストレスというものがやってきます。
And it can be something in a person's present.Something that's happening now.
そしてその状況を否定的に考える、その状況というのは今現在起こっていることもあるし、
Or when they think about the future.
そして将来こうなるかもしれないっていうことを考えるときにもなりますし、
But it can also happen when you're thinking about negative memories of something that happened in your past.
また過去に起こったこと、否定的なことを考えるときにもストレスはやってきます。
It can happen when youWhen you feel that you're going to be confronted by someone for something,
そしてまた
you're stressed out, right?
誰かからもしかしたらこの人から問題直面をされるかもしれないと思ってしまうとストレスがだんだんこう湧いてくるんですね。
It can happen when you're being confronted or just thinking about, oh, someone's going to confront me. That can cause stress in your life.
誰からか直接、問題を直面されたときに。またもしかしたらこの人が私に問題を直面してくるかもしれないと思った時にストレスがやってくるんですね。
But just like love and patience and kindness is fruit of the spirit.
御霊の実というものがあります。愛とか親切とか寛容。
Stress also has fruit.
ストレスにも実があるんです。
Stress, mental fatigue.
ストレスの身というのは精神的な疲労感。
You ever have mental fatigue? I know I have.
精神的に疲れちゃう。ありますか?
Can't sleep because you can't turn your mind off because of something that you're stressed out about.
何かにストレスを感じてそれを止めることができないからもう夜も眠れないとか。
Easily frustrated or getting angry.
すぐにフラストレーション、すぐにイライラしたりとか、すぐに怒るとか、それも身ですね。
Getting frustrated and angry over little things that normally don't bother you at all.
普通だったら全然気にしないちっぽけなことが起こっても、ストレスがあるともう本当にこう怒ってしまうんですね。
That's a fruit of stress, mental fatigue.
それが精神的な疲労感です。
But again, stress is not just from things that are happening in the present.
もう一度言いますけれども、ストレスというのは現在起こっている事柄に対してストレスを感じるだけではありません。
Sometimes stress comes from things in our past and worrying about our future.
過去に起こったことを考えるときにストレスを感じるときもあるし、将来の不安とか将来のことを考えてそれをストレスに感じることもあるでしょう。
Stress can come from past memories of things that we haven't forgiven in our past.
そして過去に許すことができなかった人とかそういう事柄があるとそれから今の自分がストレスを感じることもあるんですね。
Offenses and hurts that we haven't let go.
手放すことができない傷とか痛みによって今ストレスを感じることもあります。
Can actually cause stress in our present and even into our future.
そのようなことが今の自分にストレスを与えたりまた将来にもストレスを及ぼすことがあります。
Some people keep reliving the past.
またある人たちは過去を 生きようと今もしてしまうとか、
and it makes them mentally tired, right? Mentally and even emotionally tired.
そうしてしまうと、精神的に感情的に疲れちゃうんですね。
Because when we dwell on past hurts and offenses,
というのは過去に起こった傷とか過去につまずいたことばっかりこう考えてしまうと、
it paints a wrong picture of relationships in today and our future.
現代の人間関係を悪い現代の人間関係に対して悪い間違った絵というものを描いてしまうんですね。
Demanding circumstances can cause stress in our lives.
また厳しい状況によって私たちはストレスを感じることもあるでしょう。
For example, while we were only doing live stream, I was extremely stressed out.
例えばですね、実例ですけれども。この間までこの礼拝をライブ配信だけでやっていたときに、それのライブ配信ということに対して私はとてもストレスを感じました。
Because I realized all of our equipment that we use for live streams, our computers and things were all 8 to 10 years or more old.
そのライブ配信のみの礼拝を始めてみて、分かったことなんですけれども、それをするためのこうオーディオとか音楽の音の器具が古かった、もう多分 8年から10年ぐらい前に購入したものだったということが初めて分かったんですね。
So we didn't have the right equipment.
ですから、そのライブ配信をしっかりするためのに適切な器具がないんですね。
I didn't have the right technical help.
また技術的な助けもなかったです。
And it was really stressing me out because I felt like I was letting the church down.
ですから、ライブ配信が途切れちゃうとか音が出ないとかうまくいかないので、私は本当にストレスを感じて、教会の皆さんに申し訳ないな、なんか教会の皆さんライブ配信一生懸命見てくれてるのに、なんかこうがっかりさせてしまったっていうふうに感じたんですね。
When I would look at the live stream recording later, I would think to myself, I don't even want to watch this.
そしてライブ配信を録画したんですけれども、録画したのを見たときに、もうこんなのと思って、こういうのだったら私だったら見たくないなと思えるほどひどかったんですね。
So these circumstances were really demanding upon my time.
ですから、そのような状況が私にとってとても厳しくて、時間を取るようなものでした。
And it was stressing me out.
だからそれによって私はすごいストレスを感じたんですね。
Later, I was encouraged because I felt like hearing back from some of my life group leaders, I felt like people were actually getting something from the live streams, even though I couldn't figure out how.
でもその後ですね、
Even though it wasn't good, I don't know how it happened, but they were actually getting something good from it.
ライブ配信がどうしてそのようにうまくいかなかったかということもわからなかったし、そのようなうまくいかないライブ配信を聞いてくれたメンバーの方々がですね、でも私はこのことを受け取りましたとか、このことによって励まされましたと言ってくれて、それを聞いて私はほっとしました。
And God was reminding me that even in my weaknesses, He can do something good.
ですから、本当に自分が弱い時にも、でも神様何かいいことをしてくれるということを思い、一度神様が私に言ってくれました。
But I really had to, in order to get rid of my stress, I really had to give it to God and say, God, I did my best. The rest is up to you.
ですから、このライブ配信がうまくいかないことに関してのストレスをもう神様に捧げなければいけないというところまでやってきて、神様、これも私は自分でベストを尽くしますけれども、あとはあなたがやってくださいというところまで到達しました。
And little by little,Seems like the live stream was getting better. We started getting better equipment, and I was getting more technical help.
そして少しずつですけれども、そのライブ配信が改善していて、また少しずつですけれども、必要な器具を買うことができて、また技術的な助けも少しですけれどももらうことができました。
So there's many things. There's many different opportunities for us to have stress, right?
ですから、いろんなことがあって私たちはストレスを感じます。
There's many people nowadays who are really stressed out about their future.
そして、現代ですね、多くの方々が将来に対してストレスを感じていると聞きました。
Suicides and depression are way up.
自殺率とか鬱にかかる方がとても増えていると聞きました。
Because they see no hope.
というのは周りを見ると希望がないからです。
But life seems so out of control.
もう人生が手に負えない。
And isn't that the point of stress? Is because Life seems out of control.
もう人生が自分の手に負えないっていうところに来るとストレスを感じませんか？
It's out of my control.
自分がもうコントロールできない、もう手に負えなくなってしまう。そう思うと ストレスになるんですね。
And so we have to take the first step and realize that we need to cast our anxieties upon Jesus.
ですからそのような時に私たちが第一歩としてその自分のストレスを自分の不安な心を思い煩いをイエス様のところに持って行ってあげる。
And we have to acknowledge that we have stress.
でまずその時にはですね、あ、自分はストレスを感じている、自分にはストレスがあるということを認めないといけないんですね。
Sometimes we try to pretend that we don't have any stress.
時々ですね、自分にはストレスなんかないってこうそういうふりをしようとするんですが。
And what happens is we just get more and more frustrated.
でもそうしてストレスがないっていうふりをしてしまうと、実はもっともっとストレスになるんですね。
Things that we want to control, we can't control. Isn't that the where stress begins?
自分がコントロールしようと思ってもそれができないともっとストレスを感じます。
And we have to come to the point in our lives that I can't control everything.
そして自分はすべてのことをコントロールできないっていうところに到達しないといけないんですね。
I have to recognize I'm not the boss.
私がボスではない。
Sometimes that's harder for others than some, but we all have to recognize I'm not the boss.
自分がすべてを治めるボスではないっていうところに気がつかないといけないんですね。
I can't control.
それがすぐにできる人もいるし、なかなかできない人もいますけれども、自分はすべてを治めている、自分はすべてをコントロールしているボスではない。
This is out of my control.
このことはもう自分には手に負えない。
For example,
例えば、
your spouse.
皆さんの結婚相手。
Or maybe your children.
皆さんの子供。
Or maybe your parents.
皆さんの両親かもしれない。
Or coworker.
仕事場の同僚かもしれない。
Does something and you just don't understand why do they do that?
その人が何かをしてどうしてあんなことをするのってもう全然わかんないっていうことありますよね。
Why can't you just do it this way? This is the best way. Why don't you just do it this way?
こうやったら一番いいのにどうしてそのベストの方法でやらないんですか？それをやればすごくうまくいくのにでもやらない。なんで？って思うんですね。
And they don't want to change.
でもその相手はいやでもやりたくない。
They don't change.
変わりたくない。変わらないって言うんですね。
Why?
なぜでしょうか?
Because you're not their boss.
というのはあなたはその人のボスではないから。
You can't control them.
あなたはその人の上に立つ人ではないから。
But isn't that...
あなたはその人を支配できないんです。
It's out of your control.
あなたの支配下にはないんです。
But you just wish you could control it, right?
でもそうであってもでもコントロールしたいっていう気持ちがこう出てくるでしょ?
I want you to do it this way.
こうやってほしいんだっていう気持ちが湧いてくるんですね。
But she won't.
でもやんないんですね。
It's out of my control.
だから私には支配ができない。
And it makes you mentally and physically tired.
そういうことが起こると精神的にまた身体的にもう疲れちゃうんですね。
Anybody know what I'm talking about?
皆さんそれに
I'm just talking to myself.
共感できますか？それとも自分だけでしょうか？
The more we feel we can't control the situation, the more We become stressed, right?
ある状況を変えることができない、ある状況をコントロールできないって、分かれば分かるほど、もっともっとストレスが溜まるんですね。
The truth is we all face stress in our lives.
真理は私たちはすべて人生でストレスというものに直面するんです。
We can have high levels of stress.
またレベルが高いですね。高度なレベルに、高度なストレスに直面することがあるでしょう。
We can have medium levels of stress.
また中度のレベルのストレス。
Low levels of stress.
もしかしたら軽いストレスかもしれません。
But we all have stress.
そのレベル、ストレスにはレベルがいくつかありますけれども、どのようなレベルであっても私たちはみんなストレスに直面するんです。
But see, the levels of stress that you experience
そのストレスのレベルというのは
depends on your emotional and mental stability.
精神的なまた感情的に精神的にまた感情的にどれだけ安定しているかということにかかってきます。
If someone's emotional health and mental health are poor
もしも精神的にまた感情的に不安定であるとしたら
Then what might be a mild stress to me,
ある事柄が起こって私にとってはあそれは軽いストレスだって感じることも
Thelma's about ready to commit suicide because her mental and health stability is poor.
同じことがテルマさんに起こって Not really, but... テルマさんがその時に精神的にも感情的にもちょっと不安定になっていたらそのようなストレス同じことがあってもテルマさんはもうすごいストレスに感じてもう爆発するっていうことになるかもしれません。
And so just because it's mild to me doesn't mean I should judge Thelma because her stress is different than mine.
ですから同じことが起こって私にとってはそれは軽いストレスだって思ってテルマさんはああもうこれは本当にすごいひどいストレスだって思ったとしても違うのでそのように深くストレスを感じているテルマさんを裁いてはいけません。
What stresses her will be different from what stresses me.
というのはテルマさんがストレスに感じることと私がストレスに感じることはその程度も違うからです。
And so it's important not to judge others by what is stressing them out.
ですから人がストレスを感じている姿を見てもその人を裁いては責めてはいけません。
In Romans 14:1,
ローマ人への手紙の14章の一節。
This is the Message Bible version.
これはメッセージ訳というものですが。
Says, "Welcome with open arms, fellow believers who don't see things the way you do, and don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with."
物事をあなたのように見ない仲間の信仰者を手を広げて歓迎しなさい。あなたが同意しない何かを彼らが行い、何かを言うときに、いちいちその都度激しく非難してはいけません。
Even when it seems that they are strong on opinions but weak in the faith department, remember they have their own history to deal with. Treat them gently.
たとえ自分の意見においては強く見えても信仰の部分では弱いのです。彼らにはそれぞれ扱わなければならない自分の歴史があるということを覚えていなさい。優しく接しなさい。
You know, many times people will just say, well, you just need to have more faith.
時々ですね、もうあなたにはただ信仰だけが必要なんですよ。もっと信仰強く立ちなさいってこう言うんですが。
Well, that's, you need to acknowledge they're stressed.
でもまず最初にストレスを通ってるんだよってことを見てあげてください。
We all need more faith.
私たちみんなもっと信仰必要ですよ。
But we need to have compassion.
でも本当に弱ってストレスを感じている方々に優しくしましょう。
We need to have a listening ear.
その人たちの話を聞いてあげましょう。まず最初に。
With the desire at the right time to lead them.To a place of stability.
そして、ある適切な時に、その人たちがもっと安定する助けをあげましょう。
Some people can handle high levels of stress because their spiritual foundations are strong.
霊的土台が強いものであれば、とても大きなストレスがやってきてもしっかりとしてしっかりと安定して生きていくことができます。
And we just did a series on spiritual foundations.Spiritual disciplines.
霊的土台、霊的鍛錬というメッセージをこの間しました。
And if you haven't listened to that series, listen to it because those spiritual disciplines will give you a strong spiritual foundation.
そのメッセージをまだ聞いてない方はぜひポッドキャストで聞いてください。霊的鍛錬をしていくことによって、霊的な土台が強くなっていきます。
That will help you in times of stress.
そして安定してくると。ストレスが来た時に助けになります。
We need to meet people right where they're at.
ですから、人のそのままの状態、そのままの姿で、受け入れてあげましょう。
Help them process the stress.
そしてその方々がちゃんとプロセスを通ることができるように、そのプロセスのストレスのプロセスを通ることができるように助けてあげてください。
And lead them to the spiritual disciplines to putting faith in Jesus.
そして、イエス様に信仰をことができるように助けてあげましょう。また霊的鍛錬をすることができるように助けてあげましょう。
That will help them move towards spiritual health.
そしてそれをすることによって霊的に健康になっていくんです。
Because if your spiritual health is not, if you're not healthy spiritually,
というのは霊的に健康ではないと、
It's going to affect you mentally and emotionally.
精神的にまた感情的にな面に影響が出てきます。
But it starts, but it doesn't end, but it starts with turning and putting our anxieties and giving them to Jesus.
そしてまず最初にすることは、それが終わりではありません。最初にすることは、イエス様に自分のストレスとか思い煩いを全部捧げることです。
Because we can't bury stress.
というのは、自分が持っているストレスを埋めて見ないようにするっていうことはできないんですね。
We have to find the roots of our stress and deal with the roots.
ただストレスがだけではなく、そのストレスがどこから来ているか、そのストレスの根となる問題を探さないといけないんですね。
Do you know what happens when people bury the stress?
皆さんストレスをもう本当に埋め込んで見ないようにすることをしたらどうなるか知ってますか？
Suddenly one day.They explode.
ですね。ストレスを埋めて見ないようにしても、いつかそれが表に出てきて爆発しちゃうんですね。
And everyone around them is wondering, what happened?
そしてその爆発した時に周りの人が、何が起こったの？
They seemed just fine just a minute ago, and now they're exploding like a volcano.
もう今さっきまで全然普通に平気な顔してたのに、今もう火山のように爆発しちゃった。どうした？
You know anyone like that?
そういう人に遭遇したことあります？
I used to work at a supermarket. I used to work at night.
私はアメリカにいる時ですね、スーパーの夜勤の仕事をしていました。
And part of my job was waxing floors.
そして、その仕事の一つとしてですね、床のワックス掛け。
And what was very frustrating was the other guys that were working there, I would just get a floor, an aisle waxed, and someone would come walk down the aisle and leave footprints everywhere.
そしてそのワックス掛けをやっている時にとてもイライラしたのは、この列のところですね、今一生懸命やってきれいにワックス掛けをしてきれいになった床のところに、やり終わったらすぐに他の同僚が来てその上を歩いて、足跡が残るんですね。
So I'd have to go back and clean it.
そうしたらまた早く行って、じゃあもう一回やり直し。
And this would happen over and over again.
それが何度も何度も何度も起こったんですね。
It wasn't this person, it was that person. Everybody.If it wasn't this person that walked on my floor, it was that person, then this person again.
やったり、あの人がやったり、いろんな人がそういうふうにもうやってきたんですね。
And suddenly I would see a person actually walking on the wax floor.
そして突然ですね、今ワックスかけたフロア、床を歩いている人がいて、
And I would explode!
その姿を見たらもう本当に今まで我慢してきたけれども、もう爆発するんですね。
What are you doing? I've been waxing this. Can't you see it was just waxed?
今ワックスかけたばっかり、何でそのとこ歩いてんの？って怒ったんですよ。
What happened to you?
でその人が、なんでそんなに怒ってるの？
And they couldn't figure out why.
なんで自分が急に怒ったか分かってないんですね。
And I would let all that, all that frustration and stress out.
ためてきたイライラ感とストレスを爆発させたんですね。
But what would happen is.
でもそうしてしまうと、そのようなところを思い出すときに、自分はどうしてそのようになったのか、そのときにその原因を取り扱っていなかったことに気づいたんですね。だからその原因を取り扱ってないので、何も変わることがなかった。何も原因を取り扱ってないので、やはり、それを取り扱うまで自分の中でこうもう煮ゆくり返ってるんですね。
And I wasn't willing to change how I was doing things. I wanted them to just change.
で、私はその時に自分のやり方を通したかった。人が変わってほしい。あの人たちに変わってほしい。自分はこのやり方をやっていくぞってもうしがみついていたんですね。
And because I wouldn't deal with the roots, suddenly it would be a volcano bursting.
その固くなな心の原因を取り扱っていなかったので、秘めていたフラストレーションとかストレスがある日火山のように爆発したんですね。
I had a live volcano in my heart.
自分の心の中に火山がいたんですね。
Anyone else?
皆さんいますか？自分の中にも今でも爆発しそうな火山が入ってる。
Stress can be a killer of ourselves.
そしてそのストレスというのは自分を殺してしまうほど力があります。
But when a volcano explodes, what happens?
でもその火山が爆発したらどうなるでしょうか。
It goes everywhere, right?
その火山が爆発するとその爆発したのが火山灰があらゆるところに広がっていくんです。
We not only hurt ourselves, but we're hurting everyone around us.
ですからその火山が爆発して自分が傷つくだけではなく、それが流れて周りの人を傷つけるんです。
If we don't manage stress properly,
ですから私たちがしっかりとこのストレスを取り扱っていかないと、
It's a killer of relationships.
人間関係が殺されてしまいます。
Stress can cause us to sin. Stress is not sin in itself, but when we don't deal with stress in the right way, stress becomes sin.
ストレス自体が罪ではないんですね。でもそのストレスがやってきて、正しい方法でそれを取り扱わないとそれが罪になってしまいます。
We don't need to be ashamed of having stress. We all have stress.
私たち皆がストレスを感じますので、ストレスを感じていることを恥じなくてもいいんですね。
But we need to process it in the right way.
でもそのストレスがやってきたらそれを正しいプロセスを通って取り扱っていきましょう。
We need to deal with it in a God-honoring relationship.Other honoring way.
そしてそのストレスを取り扱うときに、まず神様を尊ぶような取り扱いの仕方、また人を尊重し人を尊ぶような取り扱い方をしていきましょう。
Learn how to handle it, how to manage it.
ですね、そのストレスをどうやって正しく扱っていくかを学んでいきましょう。
And learn to examine ourselves rather than I want them to change.What needs to change in me?
そして、自分がどうであるか、自分の中で変わるべきところはあるかということを自分をまず見つめて自分を吟味する、人に先に変われというのではなく、
Because you can't change others.
というのは実はですね、自分の力で周りの人を変えることはできません。
You can't control others.
人をコントロールすることは決してできません。
You can only change with the Holy Spirit help, God's Holy Spirit help.You can change yourself.
私たちが変えることができる唯一の人は、神様の聖霊の力を借りて私たちが変えることができる唯一の人は自分です。
that's why we read this morning in Hebrews 4:16.
ですから今朝このヘブル人への手紙の4章の16節を読みました。
Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinnersThat we may receive mercy for our failures and find grace to help in good times for every need. Appropriate help and well-timed help coming just when we need it.
ですから私たちは恐れることなく自信を持って大胆に恵みの御座に値しない私たち罪人への神の公義の御座に近づき、私たちの失敗への憐れみを受け、あらゆる必要に対する祈りにかなった助けへの適切な助け、時期にかなった助け、私たちがそれを必要としているときにちょうどやってくる恵みを見つけましょう。アーメン。
Amen. James tells us in James 5:16.
ヤコブという人がヤコブの手紙の5章の16節でこう言っています。
Says therefore make it your habit to confess your sins to one another and to pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表すことを習慣にして互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。
This tells me a couple things.
この聖書の箇所は2つのことを言ってくれています。
We need each other.
私たちは互いを必要としています。
You will never overcome stress on your own.
自分一人の力でストレスに打ち勝つことはできません。
We need to find the roots and we need to be able to confess. We need to talk to others.
そのストレスの元になっている原因、根となる原因を見つけ出して、そして誰かに話して一緒に祈ることが必要です。
Others who can help us and lead us to God's perspective on the stress that we face.
私たちが直面しているストレスを神様の見方から見ることができる助けをしてくれるような信頼できる人にそのことを話しましょう。
We need to make it a habit of dealing with our managing and dealing with our stress before our stress deals a death blow to us.
私たちがストレスによってもう殺されないためにまず最初に私たちはストレスを 取り扱っていきましょう。正しい方法で、神様の方法で取り扱っていきましょう。
Because if we will deal with it in a godly way, God has so much life He wants you to live.
というのは、神様のやり方でストレスを取り扱っていけば、神様は私たちに豊かな命を準備していらっしゃいます。
He has joy, unspeakable joy for you.
言葉では表せないほどの素晴らしい喜びをあなたのために神様は準備しています。
またスト
レスの原因となる根となる原因を取り扱うことがなかったら体験できないような、ね、喜びがありますから。
You know, stress is common to all people.
ストレスは全ての人にやってきます。
If you read through your Bible, you can find many examples of people who were stressed out.
聖書を読んでみると、たくさんの人がストレスを感じたということを知ることができます。
Some people believe that if you're a Christian, you should never be stressed.
クリスチャンになったらストレスなんて感じちゃいけないっていう人もいるでしょう。
I guess I've never met a Christian then.
そしたら、私は一人もクリスチャンに出会ったことがないって言っちゃいますね。
Because it's just not true. We all face stress.
というのはそれは本当ではないから、誰でもストレスを感じるんです。
But God has given us ways to handle stress.
でも神様は私たちが正しい方法でそのストレスを扱うことができるように助けてその方法をくださいます。
He has taught us how we can be spiritually, mentally, and emotionally healthy.
そして神様は私たちが霊的に、精神的に、感情的に健全になれるその方法をくださいました。
Who wrote most of the New Testament?
聖書の中の新約聖書という部分を誰が一番書いたでしょうか。
The Apostle Paul.
ですね、使徒パウロという呼ばれる人がこのほとんどの新約聖書の部分を書いたんですが。
Do you think he was stress-free?
パウロという人は全然ストレスを感じなかったと思います。
I'm only a pastor of a small church.
私はこのように小さい教会の牧師をしていますが、
Paul was pastoring many churches.
このパウロという人はたくさんの教会の牧師として勤めていました。
And I get stressed.
私はストレス感じますよ。
Sorry. But think about Paul, 2 Corinthians 12:8.
パウロという人を見てみてください。第二コリント人への手紙の12章の8節9節。
Verse 8 and 9 says, three different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, my grace is all you need. My power works best, is perfected in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me.40 minutes. Okay, thank you.
コリント人への手紙の第2の12章の8節から9節です。それを取り去ってくださるように私は3度主に願い求めました。その都度主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに最もよく働く完成させると言われました。ですから今ではキリストの力が私を通して働けるように自分の弱さを誇ることを喜んでいます。
Paul had stress.
パウロという人はストレスを持っていました。
And as long as he was focused on something that was out of his control, he was getting more stress.
彼がコントロールできないことに目を向けているときは、
came out of the stressful situation.
しかし神様はパウロをそのストレスを与えるような状況から引き出すことはしませんでした。神様がパウロに言ったのは、あなたの焦点を変えなさい。
Said, My grace is all you need.
神様おっしゃいました。あなたが必要としているものは私の恵みである。
My power works best. My power, my grace is perfected in you.
私があなたに恵みを与えてその恵みが完成する。
Even in your weakness.
あなたの弱さにあってもそれが完成する。
Paul had to refocus his heart upon Jesus.
ですからこのパウロという人は自分の心をもう一度イエス様にフォーカスすることをしなければいけませんでした。
Understanding that even in his weakness, God was going to do great things in his life.
そして彼はパウロという人はこのことが分かったんですね。自分の弱さの中においても神様は偉大なことをすることができる。
We'll talk more about this and I'll give you a couple more examples next week.
このことを来週もう少し皆さんにお話して、また2つぐらいの実例をお話したいと思います。
But I would encourage you to read, Hebrews 4.
でも皆さんに今日励ましたいのは、このヘブル人への手紙の4章の16節をもう一度読んでください。
And James 5:16.
そしてまたヤコブの手紙というところの5章の16節、2つとも新約聖書ですけども読んでみてください。このことを読んで考えてみてください。
Especially when you're thinking about your stress.
特にストレスということを考えるときに、今皆さんにお話しした2つの聖書の箇所をもう一度読み返して考えてみてください。
And then ask yourself,
そして自分に問いかけてください。
Knowing what I know, what do I need to change? What do I need to change? What do I need to do?
このことが分かった。そしたら自分は何をするべきか、自分はどこを変えるべきか。
Do I need to talk to somebody?
またこのことに関して誰かと話した方がいいかなとか、誰かと祈った方がいいかな、誰かのことを許すべきかな。そのようなことを考えてみてください。お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that we can manage stress in our lives.
ありがとうございます。というのは、私たちの人生においてストレスをうまく取り扱うことができるから。
And it's not just about more faith.
それはもっと信仰が必要というだけではなく、
But it's about managing stress according to your word.
それは神様、あなたの御言葉を使って、御言葉に書いてある方法を通してストレスを取り扱うことができるのです。
Lord, help us not to just be hearers of your word,
どうぞあなたの御言葉を聞くだけではなく、
but to be doers of your word,
あなたの御言葉を行うものとなれるように助けてください。
Lord, I bless each one here, each one watching the live stream.
今日ここにいらっしゃるお一人お一人を祝福します。またこのライブ配信を見ていらっしゃるお一人お一人を祝福します。
Lord, I pray for more of an outpouring of your Holy Spirit upon them.
そしてお一人お一人の上にもっと聖霊様が注がれますように。
And that we would turn and cast our anxieties upon you, Lord.
そしてイエス様、あなたに私たちが不安な心や思い煩いを渡すことができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.If you need prayer this morning, we're here and we can pray with you.
これで礼拝閉じますけれども、もし今日祈りを必要としていらっしゃる方がいたら、一緒にお祈りしましょう。前に来てください。
Otherwise, God bless you.
神様の祝福がありますように。
Thank you for coming today.
今日は礼拝に出席してくださってありがとうございました。
Good to see everyone.
今日皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。
Amen. 反対。